2章の2章の11節から22節まで拝読いたします。89ページの下の段のところです。11節から拝読いたします。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その区域を見た。その時自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。あたりを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。パロはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。ミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。すると、モーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父、ベウレルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上、その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポーラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからである。以上です。今日の証の姉妹は広瀬則夫姉妹です。失礼いたしました。笠井よし子姉妹です。
まあ、一箇所の著者は、まあ、精神的に疲れないために主イエス様を仰ぎ見なさい、イエス様のことを考えなさいと確証したのです。イエス様について聖書は次のように言っています。ご自分の無にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。まあ、イエス様は使えるものとなり、もちろん言葉で言い表せないほど、用いられるものとなったのです。パウロは、同じように主に使えるものについて次のように書いたことがあります。私の兄弟、同胞者、戦友、またあなた方の使者として、私の急募の時に使えてくれた人、エパフロデとうんぬんと書いたのです。彼はキリストの仕事のために命の危険を犯して死ぬばかりとなった。まあ、一人の目立たないエパフロデトという兄弟に対するパウロの証です。彼は忠実に主に仕えたのです。 まあ、主はそういう人々を探し求めておられるなのではないでしょうか。今の読まれました箇所は、まあ、いわゆるモーセについての箇所だったんです。彼も主によって大いに用いられました。彼を通して200万人以上の人々はエジプトの奴隷から解放され、自由になり、主を礼拝する者に変えられたのです。我々の捧げるべき祈りとは次のようなものなのではないかと思います。主よ、私のいろんな障害物や能力のなさにもかかわらず、私を人を砂とるものになさってくださいと。イエス様は挫折してしまったペトロに言われました。私に従いなさい、私はあなたを人を砂とるものにしようと。まあ、私はしよう。あなたはいくら考えても頑張っても努力してもできないか。まあ、主の行いは創造的な技であり、存在しないものも存在するようになります。まあ、人を砂とるものになるのは自分の努力によってではない。研究や頭の知識によってでもない。まあ、主の創造的な技によるものです。モーセは主に従う者となり、そして用いられるようになったのです。モーセは、まあ、全てを捨てました。まあ、パウロも全部捨てたのです。彼は私にとって徳であったこの世のものを、皆私はキリストのように損と思うようになったと言ったのです。まあ、全て自分のものは主の働きの妨げとなります。人間の最大の敵は結局自分自身です。ですからザカリア書の中で、権力によらず、能力によらず、まあ、他の方法や道にもよらず、人間の計画にもよらず、私の霊によってだと。まあ、主の呼びかけとは、私に従いなさい、私はあなたを人を砂とるものにしようと。主はモーセのことについて次のように言えたのです。我がしもべモーセ。モーセとは私のものであり、けども彼は単なる信ずるようになり、救われたものになっただけではなく、私に使えるしもべとなったのです。モーセは主に用いられるために、まあ、この間ちょっと話したんですけど、6つのことを、まあ、経験するようになりました。まず、まあ、戦い、競争と戦いでした。信ずる者は信仰生活の障害を通して超自然的なこの世の力に対して戦っていかなければならない。パウロははっきり、我々の戦いとは、格闘とは、悪霊、闇の世に対する戦いです。決して人間に対する戦いではない。第二番目は、信仰です。まあ、幼子のような信仰です。世に勝つ勝利は、我々の勝利なりとあります。まあ、信仰は、もちろん、ある教えを信じ込むことではない。信仰とは主との交わりです。ですから信仰のあるところには不可能なことはない、恐れもありません。第3番目、解放です。主がモーセを解放してくださらなかったならば、決して用いられる器にならなかったでしょう。モーセは死の川、まあ、ナイル川から、それからこの世の影響から またアラのコトコからそれから宗教的なバゾラシさから引き出されたものとなり、まあ、解放されました。第4番目、モーセは主の支配を経験するようになったのです。黙示録の中で、私はあなたの住んでるところを知ってる、そこにはサタンの座がある。まあ、モーセは支配者なる主によってエジプトで生まれ落ちました。そこにはパロの支配、この世の支配があったんですけど、このサタンの支配の陰には主なる神の支配がありました。第5番目、まあ、一種のもの、モーセは自分がエジプト人とは違うといつも覚えたんです。この一種のものであるという知覚は力の源です。もう一つは、まあ、自分自身を捨てることもモーセは経験しなければならなかったのです。聖書はモーセは罪の儚い陥落にふけるよりはむしろ神の民と共に虐待されることを選び、意識して選び、よく考えた結果として選び、キリストの優位に送る素知りをエジプトの宝に勝るためと考えた。まあ、イエス様は誰でも私についてきたいと思うなら、持ち得られたいと願うならば、自分自身を捨て、自分の中力を追って私に従ってきなさい。まあ、パウロの同行者であるエパフロデとは、こういうものになりました。けども、本当の意味で用いられるために、モーセはもちろんいろんなことを経験しなければならなかったと聖書ははっきり言っています。使徒行での7章23節に次のように確証されています。219ページになります。使徒行伝7章の23節。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を帰り見る心を起こしました。もう一箇所、今の引用した箇所ちょっともう一回読みましょうか。ヒープル書の11章403ページになります。モーセの経験そのものが確証されています。403ページ11章24節。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。苦しむことを選ぶこととはちょっと考えられないなのではないでしょうか。彼は苦しむことを選んだ。彼はキリストの優位に受ける素知りをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったからです。結局彼はキリストから目を離さなかった。彼は二つのことを経験しなければならなくなったのです。すなわちエジプトからの分離、まあ、目に見えるエジプトからの分離、それから、まあ、自分の心の中のエジプトからの解放を彼は経験しなければならなかったのです。まあ、彼は自分はエジプト人と違っていることをよくしていました。自分はエジプトのものではない。自分が今このようにしてエジプトにいるのは、主なる神が自分の教育するためにエジプトに置かれたに過ぎない。